聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書の御言葉はヨハネによる福音書14章6節になります。新約聖書165ページ、ヨハネによる福音書14章6節。イエスは彼に言われた。私は道であり真理であり命である。誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。で、今朝は私たちの歩む道と題して泉川先生にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。このように、共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をいたします。一言お祈りをして、御言葉を取り継がせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美を申し上げます。先ほどの祈りにもありましたけれど、去った一週間の中に、二人の愛する兄弟と姉妹をあなたの身元に送ることになりました。慌ただしい中ではありましたけれど、心を込めてそれぞれをあなたの身元に送ることができました。彼らの人生の中に常に伴ってくださいましたあなたの愛と慈しみが今なお彼らの上にあることをありがとうございます。私たちの愛は限りがありますけれど、あなたの愛は限りなきものであり、常に私たち一人一人に伴うものであることを心から感謝をいたします。残された方々に対しても、ますますあなたの愛と慈しみが豊かにあり、それぞれの人生の中でたくさんの喜び祝福を得ることができますように、これからもお導きください。またここに集ってあなたの御前で礼拝を捧げる私たちに対しても、どうぞこれからも変わりなくあなたの導きがありますように。私たちはやがてあなたが用意してくださいました神の国に向かって進んでいるものであります。ですからこそ私たちの努力ではたどり着くことのできない道のりを進んでいると思います。しかしいつでもあなたは先になり後になり、私たちのことを導き、そのつどつどに必要なものを与えてくださるお方でありますから、あなたの支えの中でこの信仰の道をますます進むことができるようにと願っております。またその途上にあって私たちもあなたの御名を賛美し、またあなたを喜び、またあなたの御心をそれぞれのところで行うものとならしめてくださいますようによろしくお願いをいたします。この礼拝の中でもあなたが御言葉を与えてくださることもありがとうございます。これからあなたの御言葉に耳を傾け、あなたの御声を聞こうとしております。私たち一人一人があなたの心を聞くことができますように、また受け入れました御言葉を通してご聖霊様はいつも働いてくださり、私たちを父の子にふさわしいものとして作り変えてくださり、成長させてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが新しい心と新しい思いに満たされて、さらなる神の子としての歩みを進めることができますように、これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとに置いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは今日は先ほどお読みしましたヨハネによる福音書の14章の6節のお言葉をですね、語らせていただきたいと思います。もう一度聖書を読みします。イエスは彼に言われた。私は道であり真理であり命である。誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。 これはイエス・キリストが弟子たちに対して語った言葉です。14章の最初のところを読みますと、弟子たちがやがて自分たちに訪れる死を恐れているということが分かります。そういう弟子たちに対して恐れを抱くことは道を行くことができないことである。ですから私たちがどんなに真実な道を歩もうとも、そこに平安が伴うことがなかったら私たちはその道を進むことができない。それでイエス・キリストは弟子たちの中にある恐れを取り除いてあげるためにこのように語ってくださったわけですよね。誰も心を騒がせないようにしなさいと、安心しなさいと、この地上での生涯が終わった後には私が家を用意しているから、父なる神様が家を用意し、そしてもし足りないということがあるならば私は行ってそこをちゃんと用意してあなた方のことを迎えてあげるから、だから何も心配することはないよとこのように教えてくださいました。この地上での生涯が全てであると思えばそれを失うことは私たちにとって恐ろしいことです。しかしイエス・キリストはこの地上での生涯が全部ではないよと、この地上での生涯が終わった後には次に進む世界があるけれど、そこでもあなた方のためにいつも私が用意してあなた方を導いたように、向こう側にあってもちゃんと家を用意し、あなた方の一日一日のための全てのものを備えて私たちを迎えてくださるんだというふうに教えてくださったわけであります。イエス・キリストはそのように人生を歩み、そして弟子たちに対しても心騒がせるようなことはしないようにしなさいと、あなた方はいつも安心して自分たちのなすべきことをただ淡々と一生懸命行うことができるようにしなさいと教えてくださったわけであります。そのお話をなさったその流れの中で今日の6節の言葉があるわけですね。そのように心を騒がせるなよって、落ち着いていなさい、安心していきなさいって、そのように教えた後にイエス・キリストが私は道であり真理であり命である、私を通して父なる神様のところにたどり着くことができるんだと教えてくださったわけであります。今週は先週ですね、私たちの愛する姉妹と兄弟とを御国に送ることになりました。そして私は指揮者としてどちらの家族の中にも加わって最初から終わりまでのところをご一緒させていただいたわけです。まあ、そういう意味では彼らが一番身近にいて接してきた家族の方々、あるいは親族の方々の中に入って時を過ごさせていただきました。その中でですね、姉妹にしてもそして兄弟にしてもそれぞれ違う場所で違う人生を生きたのではありますけれど、ただ共通していることが一つあるなということは思いました。それはお二人ともですね、それぞれ置かれているところでつながっている周りの方々に対してですね、本当に良き影響を残してくださった、良き影響を与えていたんだなということを本当につくづく感じさせられました。姉妹の家に行ってもですね、孫たちもおばあちゃんのことを尊敬していると、そしておばあちゃんの優しさですね、それを心に留めてそれぞれが人生を生きている姿を見るときにですね、ああこの姉妹の中にあった優しい心はついにみんなのものとなって一人一人を生かすものとなっているんだなということを感じました。そして兄弟のところに行ってですね、そして関わってみても本当にみんながおじいさまのことをお父さんのことを尊敬している、そういったことを感じたときにですね、本当にお二人とも長い人生をかけて周りの方々に対して本当に良き影響を与えて聖書の中に アブラハムがですね、またアブラムだった頃、神様からアブラハムは言われましたよね。私はあなたを祝福とすると。そしてあなたを通して私はあなたにつながる者たちを祝福するんだと、このように言われました。先に選ばれて神様から祝福された人たちは必ずその置かれているところで周りの方々のことを祝福するんだなということを、今回本当に身近にですね、それを知ることができました。まあ、そういう意味ではお二人ともですね、本当に周りの方々を祝福するものとして生涯を走り抜いていかれたんだなということを思い、天の父なる神様がそのようなですね、本当に尊い人生を進ませてくださったことを改めてですね、私も神様に感謝いたしました。私たちはかつては神も知りませんでしたし、イエス・キリストの救いも知りませんでした。ですから私も自分のことを考えて自分の道を進んでいたわけです。もし私があの人生の途上でイエス・キリストにお会いすることがなかったら、そして私たちの誠のお父様である神様のことを知ることがなかったら、今頃私はどんな人生を送ってたんだろうかと思います。今は自分自身が本当に決して良いものではなく、弱さをいろいろ抱えるものであるということは知っておりますけれど、そういう私であっても今このようにですね、私を必要とする方々の中で喜ばれて生きることができていることもですね、これは全て神様から与えられた恵みであるとこのように思うわけで、まあ、そういう意味ではお二人の姉妹と兄弟と送る中でですね、キリストにあって生きる私たちみんなですね、私たちみんなが本当にそのように神様からあなた方を私は祝福とする、そしてあなた方を通して周りの人たちを祝福すると、その約束してくださった言葉はその通り成就するものだとこのように信じております。そしてそのようなお二人のですねことをつぶさに見て、またいろいろ思う中で、今日の聖書の言葉、私は道でありとイエス・キリストが言われましたけれど、このイエス様が私は道でありという時のこの道というのは、このお二人のことを思って、あ、なるほど、道というのはこういうものかというふうに思い当たりました。それはどういうことかといったらですね、私たち人間はですね、一人では生きられませんから、必ず誰かとのつながりの中に生きています。誰かのとのつながりの中で生きておりますけれど、そのつながりの中で生きているときに、だんだんだんだんその人はつながりが大きくなっていきますよね。そのつながりが大きくなったときにですね、そのつながりの中心を担っている人がおります。この人が集まるところに必ず中心を担う人がいるんですよね。そして中心を担う人がですね、前に進むとですね、みんなも一緒に前に進むわけです。その人が立ち止まるとですね、みんな立ち止まるわけですね。ちょうどイエス・キリストがこの地上を歩まれた時に、イエス・キリストの周りには12の弟子がおりましたし、それ以外にもたくさんの人たちがイエス・キリストについておりました。イエス・キリストがガリラヤ湖に行けばですね、みんなガリラヤ湖に集まっていきます。そしてまた他のところにといったらですね、みんなそこについていきます。終わりにはエルサレムに行きましたけれど、エルサレムにもたくさんの人たちがついてまいりました。ですからイエス・キリストがですね、私が道であるということは、イエス・キリストとつながっている人たちはイエス・キリストを中心としているので、イエス・キリストの歩む道を、ね、イエス・キリストが歩む道を彼らも同じように歩いていくわけですよね。ですからイエス・キリストが、私は道であるとこのようにおっしゃった時には、イエス・キリストは道を歩むものであるからこそ中心にいて、そのつながりの中心にいて、イエス・キリストの歩みそのものがみんなの歩む人生の道となっていくということなんですよね。 ですからそういう意味でイエス・キリストが私は道であるという時に抽象的なことを言ったのではなくて、イエス・キリストの歩みがまさにイエス・キリストとつながる者たちにとっては自分たちの人生の 道として歩むべき道となっていくということを意味するわけですよね。ですからそういう意味で姉妹にしてもですね、兄弟にしてもそれぞれの家庭の中で中心を担っておりました。ですから中心を担っている者がですね、前に進めばみんなも前に進みますし、とどまればみんなとどまるわけですね。私は漬山さんのところにもですね、8か年ぐらい家庭集会行きましたけれど、そういう中でもですね、もし課長である吉岡さんが家庭集会をしましょう、そうしましょうと言ってくれるのでなかったらですね、他の方々が一緒になって家庭集会をするということはできないことでありました。8年間一緒にですね、家庭の中で家庭集会をさせていただきましたけれど、そういうことの中でですね、漬山家に与えられるその祝福と恵みはますます大きくなったと私自身は感じております。そういったこともですね、中心にいる人が何を選びどこに向かおうとしているかによって、その親族の恵みと祝福というのはやっぱり変わってくるんだなということを思わせるわけですよね。ですからイエス・キリストを道として生きる人たちはですね、その人自身もイエス・キリストに従う道を歩みながら、自分自身も置かれたところで家庭の中でみんなの中心に立たされる時もありますし、あるいはまた親しい人たちの中で中心を担うこともあります。皆様一人一人がですね、どの道を進むのかによって、皆さん自身も皆さんとつながっている人たちにとっては道となる存在だということをですね、やっぱり心に留めていただきたいと思うんですよね。人は関わりの中で生きています。つながりの中で生きています。ですから私たちが人のことを無視してただ自分だけ進むということはできないことですね。特に家族を愛し、家族のことを思い、家族のことを祈る人たちは常に家族と共に生きようとしますから、そうするとその人の歩みは家族の歩みそのものとなっていくということを思わされるわけですよね。そういう意味で、モーセの実会の中に本当に神様を恐れて従う者のその恵みというのは先代にまで及ぶのだというふうにありますけれど、最初の人がですね、神様のことを仰いでそして歩んでいくということは、その人の歩みは道となってそれにつながる妻であるとか子供たちであるとか、そして生まれた孫であるとか、そういった人たちが一つのまとまりとなって進んでいくわけですよね。そういう中でその人が歩んだように後の人たちも歩むようになってきますから、今度はその人たちが道となって次の人たちをこうして導いていくわけですよね。こういうふうにしながら一番最初に神様を崇めて神様に従う者がおればですね、その人が中心にいさえすればそのつながりというのは代々にまで及んでいくものであると聖書に書いてある通りのことであると、このように思うわけであります。まあ、そういう意味で私はお二人のことを思いながらですね、道というのはこういうものなんだなということを改めて教えられて、そしてイエス・キリストが私たちすべての人々を父なる神様のもとに導くためには、イエス・キリストはやはりこの世界に来られて私たち人間のただ中にいて、そしてその人々とのつながりの中で一足一足がみんなの歩みをこうして導いていくものになったんだなということを思うわけですから、ですからイエス・キリストが私は道でありという時のこの道でありというのは、本当にまさにイエス・キリストの生涯そのものが一日一日が道であったというふうに思うわけであります。まあ、それを私たちは主と崇めているわけですから、私たちもイエス・キリストがそうされたのであれば私たちもそうしていくべきだなというふうに思うわけで、 ですからイエス・キリストは道です。であれば私たちもですね、道となる生き方を生きていかなければならないのではないかということを強く思わされるということですね。そうした時にイエス・キリストは私は道であり、そして真理であり命であるとこのように言われました。真理であるということと命であるということはイエス・キリストが道として生きるということと深くつながりのある言葉であるということを思わされますね。真理とは何かということですけれど、私たちはですね、真理というと哲学的なことなのかなというふうに考えるのかもしれませんけれど、そうではありません。真理というのはですね、一貫性のあるもので、そして決して滅びることのない、そういうものですよね。そうした時に聖書が私たちに教えてくださる真理は何か、これは昨日の、昇天神域の時にも少しだけ触れたかもしれませんけれど、聖書はですね、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くして主である神を愛せよという、これが一番大切な教えであり、二つ目に大切な教えは自分自身を愛するように隣人を愛すること、自分のことのようにそばにいる人のことを愛することだと聖書は教えています。旧約聖書新約聖書も含めて聖書の教えの一番要になっているのはこの二つの愛に生きることだよと教えてくださっているわけです。そしてどちらも教えていることはですね、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くして神を愛するというのは、それほど私たちは神様のことを自分のことは置いてでも、いや自分のことの全てをかけてその神を愛すること、そして自分自身を大切に思うぐらいにその人のことを大切にするということ、結局ですね、この聖書の黄金律と言われているその言葉というのは神を愛することと人を愛すること、それが全てだと教えるわけですね。それを別の言葉で言うのであればですね、私たちにとって家族というのが最も大切なもの、家族と呼ばれるべきものは父であっても子であっても誰であっても家族と呼ばれるものが最も大切なんだ、いやこれ以外に大切なものはありませんと教えているのが聖書の言葉ですね。神様は全てのものをお作りくださった元になる方ですから、親の親本当の父と呼ばれるべきお方というのは神様であるということを教えているわけです。そして私たち全てのものは色は違っても国籍は違っても、そして生きた時代は違ってもみんな父なる神様のを通して命をいただいたんですから、みんな兄弟であり姉妹であると、これが事実であり、これがまた真理なんだということを聖書は教えているわけですよね。ですから私たちにとって家族が最も大切なものだということが分かれば、家族を構成する一人一人が最も大切な存在であるというのは間違いのないことですよね。ですからこういう家族という大きな輪の中にあっては、最も小さいもの弱いもの、そういった人たちが見過ごしにされて辛い思いをすることはあってはならないこと、だからこの家族という大きな輪の中にいる人たちは常に小さいもの弱いものに目を留めて、小さいから不幸にさせてはいけない、弱いからといって傷んだままであってはいけない、常にそれを補って良い形に持っていくのが私たちの在り方なんだということを教えてくださったわけです。ですから聖書が教えていることの真理というのは、本当は私たちは父なる神様のもとで家族ですよ、家族ですよ、しかも神様の家族という意味では神が絶対的なお方であるように、神の家族も絶対的な価値あるものだよということを教えてくださっているわけです。 結局真理を知るということはですね、何が大切なものか、何がそうでないのか、何が清いものなのか、何が汚れたものなのか、そのことの区別がつくことができるということです。確かな判断力を持っているということです。その確かな判断力を持つという、私たちにとって、私たちはみんなは絶対的な家族という大切な存在だということを知るというのがですね、最も大切なことです。しかし残念ながら、アダムとエヴァが神様から離れた後にですね、夫であるアダムにとって、エヴァは家族としての大切だという、そういう存在ではなくなりました。そしてエヴァにとって、アダムも自分にとって一番の存在にはではなくなりましたよね。それから人間の歴史が続く中で、確かに家族は大切にはされていますけれど、でも家族よりも俺が大切、私が大切という自己中心的な思いを持つことが、私たちの中の心の中に広がっていったと言わなければならないでしょう。ですから私たちは家族であり、私たちは最も大切な存在であるという、神様が私たちに対して示してくださっているこの真理ですよね。その真理が回復されるために、イエス・キリストは道となって歩んでくださったということです。なんでイエス・キリストが道となって、みんなをの中心になって導く存在になったのか。イエス・キリストは一人一人のことを、父なる神様にあって私の命同然の家族だって。イエス・キリストは他人と人のことを思ったことがありません。イエス・キリストはいつでも家族としてその人のことを見ます。ですからどんなに疲れている時にも、人が訪ねてきてその人が苦しんでるなと分かった時には、自分のかけがえのない大切な家族ですから、ですから疲れた体を起こしてその人のところに行ってですね、その人のことを助けてあげるということをするわけですよね。ですからイエス・キリストがですね、どうして人々の中心になったのか。イエス・キリストはですね、誰であっても、他の誰がもその人のことを認めなくても、誰がその人のことを大切にしなくても、イエス・キリストは自分の命のように一人一人のことを大切にする、そういう方であったということなんですよね。ですからイエス・キリストがそういう方なので、イエス・キリストを中心として人々はつながって道を歩くようになるわけです。そうするとイエス・キリストと共に歩んでいる時に、最初は自分のことを大切にするから、イエス様と一緒にいることが良かったということでしょうけれど、しかしイエス・キリストと一緒にいるとですね、自分だけが大切ということではなくて、イエス様が自分たちのことを大切に思っているように、私も周りの人たちを大切にしていかないといけないんだなということが、だんだん分かるようになるわけですよね。これまでは自分の血のつながった家族だけを大切にすればいいと思ってた人が、そうではないんだな、自分の家族だけではなく、もっと周りの人たちのことも大切にしようと、その目はどんどん遠くに広がっていくことができるようになっていくわけですよね。ですからそういう意味で、イエス・キリストがなぜ道となって人々の中心になることができたかというと、イエス・キリストは自分につながるすべての人々を、私の兄弟、姉妹、私の命を捧げても惜しくない神の家族だという、そういう考え方、そういう意識を持ってたということがあったということなんですよね。そうでなければ、イエス・キリストは道となるということはできなかったと言わなければならないでしょう。そしてイエス・キリストは、私は命であると、このように言われましたね。愛を中心として命が大切なんだという、そういう考え方を持って、イエス・キリストは歩みました。そういうことを教えられましたけれど、どうしてイエス・キリストがそういうふうに考えて、そういうふうに教えられたのか。それはイエス・キリストが誠の命を持ってたから、 と、こういうふうに知ることができるんですね。私たちは命というとですね、心臓がドキドキ動いてるですね、これを命と考えます。確かにこれも体に与えられた命ということは言えますけれど、私たち人間はですね、動物と違って人間であるがゆえの私たちの持つ霊的命というのがあるということを知っておかないといけないですね。聖書の中に神様は愛であると書いてありますね。神様は愛であると教えています。それは神様が愛を持っているという意味ではないです。神様は即愛であるという意味ですよね。神様は愛なる方である。要するに神様という神様のその永遠に続いていくこの命ですね、この命そのものは愛という特質を持っている命なんだということです。ですから愛は命であり、命は愛であるというふうに言うことができます。それはまた神様の命でもあるわけですよね。ですから同じ命に結ばれている 天の父も愛なる方、ご聖霊も愛なる方、そしてイエス・キリストも愛なる方、この神の命を持っているということは愛を持っているものだということ、愛となるということなんですよね。ですから神様は愛ですから、愛する以外のことはなさいません。家族に対してただただ愛を尽くしていきます。ご聖霊も私たちのために常に取りなして私たちの道を導いてくださっています。そしてイエス・キリストは、たとえ自分が十字架にかけられて殺されようとしている最中にあっても、天の父なる神様に自分の愛してやまない人々、自分を十字架にかけているその当事者である、最初をはじめとする当時の指導者たちですね、彼らのことも覚えてですね、天の父なる神様、彼らは自分で何をしているか分からずにそういうことをしています。彼らは私が兄弟であるということが分かりません。私たちが家族であるということが分かりません。私たちが父なる神様にあって一つの家族であるということが分かりません。それが分からないがゆえにこういったことをしているんです。どうかその事実が分からない彼らのことを分からないからしているんですから、許してあげてくださいと、自分を十字架にかけて殺そうとすることさえもどうぞ父を彼らのしていることを許してあげてくださいと、このように言われた。ですからイエス・キリストはですね、間違いなく愛という命を持ってこの地上を歩まれた方であるということですね。そうするとイエス・キリストは愛そのもののお方ですから、ですからイエス・キリストにつながった人たちはですね、イエス様がおっしゃったように、私を見たのは父を見たことと同じことだと、このように言われました。それは私の中に流れている命、それに触れることができた人たちは父なる神様の命、その存在に触れたことと同じことなんだということをイエス・キリストは語ってくださったということですね。ですからイエス・キリストは自分が殺されそうになってもですね、イエス・キリストは愛ですから、愛から出てくるのは愛しかないんですから、ですからイエス・キリストはそのように歩まれたわけです。しかし誠の愛はですね、強いものです。イエス・キリストのことを悪く思い、イエス・キリストに対して刃を向ける、そういったたくさんの人たちがおりましたけれど、ついにイエス・キリストの愛に触れることによって、これまでの生き方を悔い改めて、イエス・キリストにまた従って、イエス・キリストを道として歩む者たちの中に、加わる者たちもですね、たくさん起こされていきました。新約聖書のほとんどはですね、パウロ先生という方がお書きくださいましたけれど、このパウロ先生もイエス・キリストに反対する者、そしてクリスチャンと呼ばれる者たちに対しては皆殺しにしても構わないと思うほどのですね、そういう殺意、憤りを持って生活していた青年でありましたよね。しかし彼もですね、イエス・キリストとお会いした時に、イエス・キリストはそういうパウロであっても受け止めて、なおパウロに対して 我が兄弟とこの心を向けている、その心に触れた時にパウロ先生は心が砕かれて、それから彼は道を切り替えてですね、イエス・キリストに従う者、そしてイエス・キリストのことを世界に広げる人として働くようにもなったわけですよね。すべてはイエス・キリストがですね、真理であり、真理を持っていらっしゃる方であり、真理そのものに生きているお方であり、そして真理を真理として保つためには誠の命を持ってなければいけないんですから、愛という誠の心を持ってたがゆえにですね、イエス・キリストは道として歩むことができたということであります。そしてイエス・キリストのこの命も、そしてイエス・キリストがその命の中に保ってくださっている真理も、そしてそれをもって私たちと関わってくださるイエス・キリストは神様の子供としてこの地上を歩まれました。そしてイエス・キリストはその道を進みながらどこに行こうとしてたのか、それは99匹の羊を置いて1匹の羊を探し出していくという、あの例え話もあるように、群れを離れてしまった、家族のもとから離れてしまった、そういう一匹の羊のところにイエス・キリストはやってきて、そしてその傷ついた羊をですね、肩に背負って、そして帰るべきところに連れ帰ったんですよね。イエス・キリストは父なる神様のもとに私たちみんなを連れて帰りたい、そのために父のもとから私たちのこの世界に来てくださった方、そしてそこから私たちをみんな父のもとに連れて帰ろうとしているわけですよね。ですからイエス・キリストが私は道であり、そして真理であり、命であるとおっしゃった言葉、そしてその私を通してあなた方は父なる神のところに帰ることができるんだよ、その父なる神様にもう一回至ることができるんだよと教えてくださったのが今日のお言葉ですよね。ですからあなた方は人生の途上でですね、恐れる心を持って、不安になって、恐れを持って、その道から外れることがあってはいけませんよ、たとえ死というものが訪れることがあっても、あなた方はその恐れからこの父に帰っていく私を道とするその道から離れてはいけませんよ、あなた方がその道を歩み続けるためにあなた方にとって危険なことは不安になることであり恐れることであると、だからあなた方にとって最も必要なのは平安だよと教えてくださって、その平安は私たちが、ああそうだって、天の父なる神様はイエス・キリストを与えて今なお私たちのことを愛しておられて、そして私たちを必ずその素晴らしいところに連れて行ってくださるんだということを我々が心から信じるときに、父なる神様のことを心から信頼することができるときに、やっと私たちの心の中に訪れるのがですね、平安ということですよね。イエス・キリストを中心としながらイエス様を道として歩んでいる人たちは人生の中で不安になることがあります。恐れを持つこともあります。いろんなことがあります。でもイエス・キリストとのつながりの中にいると我々はだんだんだんだん知ることができるようになります。恐れる必要はないんだな、不安になる必要はないんだな、あ、安心していいんだな、いつもイエス・キリストを見上げるといつでも安心しているな、たとえ十字架にかけられた時でもイエス様は平安だったな、死の中に飛び込む時にもイエス様は平安だったな、どんな時にも私たちの中心にいて私たちの道となってくださっている方はいつも平安だったな、そのことに私たちが目を留めていく時に、この方を道とする人は必ず真理を知り同じ命を持ち、そして平安のうちに道を進んでいくことのできるものとなるんだなということを教えられるわけですよね。このような素晴らしいイエス・キリストを道として 歩まれたのがですね、山川直子姉妹であり、そして瑞慶間義興兄弟であったと私たちは言ってよいのではないかと思いますね。私たち一人一人もですね、道となってくださったイエス・キリストにあって、私たちも置かれたところで道となって生きていかなければならないということを思わされます。どうぞ皆様がですね、この生涯を閉じる日がやがて来るんでしょうけれど、それが来た時にですね、皆様と関わっている方々が皆様と一緒になって交わって生きたことによって、皆様を通して真理を知り、命をいただき、そして平安のうちにそれぞれの人生を全うすることができるような、勇気を与え希望を与えるような、そういう方々としてですね、これからの人生を進んでいただきたいなと思います。私自身もまだまだ幼いものでありますけれど、本当にこの先週は私たちにとっては大先輩であり、教会の中心であった2人の方々を送りましたけれど、私たちは彼らが残したですね、信仰の歩みを決して忘れてはいけないと、このように思います。彼らの生き様を通してますます励まされてですね、力強く我々は進んでいくべきであると本当に思います。そういう意味で私たちにとってこのような素晴らしい信仰の先輩方を持つことができたということは、これは神様が与えてくださった恵みそのものであると、このように神様に感謝している次第であります。これでメッセージは終わりなんですけど、たくさんの人がいるので、ついつい瑞慶間義興さんとの思い出を一つですけど、この献金箱がありますよね。献金箱、この献金箱は、私が大学生の頃、キリスト教書店にいつも遊びに行ってたんですけど、そうすると瑞慶間義興さん、その時店長ですのでね、そうすると向こう のところでこれを作ってるんですよ。でも仕事しながらこれを作っているので、形はできたんですよ。まだニスも何も装飾もしてない、生のもう原型だけですね。でたまたまそこに私がいたんですよね。吉道、あと全部お願いって言われてですね、これ何ですかって、いや教会ですか、献金箱だといういいんですかって、あの時私ちょっと右左に揺れてるようなクリスチャンでしたから、こんな私が教会どうですか、こんなの作っていいんですかみたいな感じだったんですけど、私の腕前も分からなかったんですけど、多分兄貴が上手だったので弟だったらできるだろうと思ったのかもしれませんけれど、それで一生懸命ですね作ってですね、で義興さんにこれでいいですかって、うんこれでいいと許可もらってですね、それで嘉手納教会で使ってるんですけど、義興さんとですね、長い信仰生活ですから一緒にいろんなやったことあるんですけど、形に残ってるのはこれ一つですねですから皆さん献金するときにはですね、これ義興さんが作ったんだなって、キリスト教書店で作ったんだなって、それを命ぜられた今牧師になった私が一緒にやったんだなというふうに思っていただければと思って、これ余分でしたけれども、でも本当に義興さんとのこれまでの歩みを心から感謝したいと思いますね。山川さん、また瑞慶間さん、それぞれのまたご家族が神様の祝福と恵みに預かるようにお祈りをしたいと思います。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは尊い御言葉を通して私たちに語りかけてくださるお方であります。本当に感謝をいたします。先週は2人の姉妹と兄弟を見送ることを通して、また御言葉に対して、あるいはイエス様に対して、また深く思う機会を与えてくださったこともありがとうございます。どうぞ私たちの道となって歩んでくださったイエス様、本当に誠に真理を保ち、 そして真理を保つための命を、愛という命を持たれたイエス様が私たちの中心となって道となってくださることをありがとうございます。また私たち一人一人もある意味ではそれぞれ置かれたところでは道として生きるべき存在であるということもまた深く思わされた一週間であります。どうぞまた私たちも心を引き締めて歩ませていただきたいと思います。また長く教会の中で愛を尽くし祈りを捧げてくださった山川姉妹に対しても、そして月山兄弟に対してもあなたの祝福と恵みが今の豊かにあることを感謝いたします。彼らが向こうで捧げる祈りは残されている方々のための祈りであろうとこのように思います。姉妹につながる家族ご一族の上に、また関山家につながる家族またご遺族の中にあなたの祝福と恵みが今なお豊かにあることを感謝し、これからも引き続き豊かな恵みがありますようにお願いをいたします。尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
メッセージを感謝します。応答の賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。
You are